エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。こんにちは、Kです。
はい、ユージです。
たまにお悩み相談を勝手にやってるじゃないですか。
やってますよ。
知恵袋に寄せられた質問に勝手に答えてますけど、
うん、
まああれはちょっともともとはいろいろとコンセプトがあったりなかったりしたんですけど。
ありましたよ。最近それ説明がないのでね、なんか突如始まってますけど。
いきなりなんか勝手に答えてるなってことになってますけど。
もっとすごい壮大なあれがあったんですけど、まあまあいいですよ。はい。
壮大っていうか。
コンセプトは重要、結構ちゃんとしてましたよね。
一応説明しますか？
もう一回。ああ、はいはい。あれは、あれですよ、何でしたっけ？あ、検索に頼るなから来てるんですよ。
そうそうそう。
ね、何だって検索すれば答えが出るだろうっていうところをですよ。
うん、
あえて、ちょっとそれをぐっと我慢して、
うん、
ちょっと知らないことであったとしても、
うん、
今までの知識で総動員して何とか答えるっていう。
はいはい。
そういう大人のたしなみみたいなものを教えたかったんですよね。
あなたがそれを身をもって実践してるっていう。
そうです、そうです。ほら、なんとかなるだろうと。そういうことですよ。
そこが重要なところですね。
そうです、そこが重要だったんです。
私知らなかったんですけど、
はい。
似たようなサービスが他にもいっぱいあるんですけど。
あ、そうなんですか。ああ、その何、教えてみたいな、ね。
そうそうそう、質問に答えてほしい系の。
はいはいはいはい。
で、まあ大体普通なわけですよ。
うん。
似たようなサービスになってるんですけど、ちょっと異色なサービスを見つけまして。
うん、ほう。
よく専門家が答えてくれるサービスがあるんですけど。
ありますね。
例えば法律関係を弁護士が答えるみたいな。
ああ、はいはいはい。
まあ大体そういうのは有料なんですよ。
まあそれはね、うん、一応専門知識ですか。
そうそうそう。で、その中でですね、異色なものがありまして。
うん。
お坊さんに質問するっていう。
うん。
お坊さんに、私の悩みを聞いてほしいと。
はいはいはい。
で、その仏道に使える身としてね、どういうふうに考えたらいいでしょうかと、いうのを答えてくれるサービスがあったんですよ。
はい。
ハスの葉っていうサービスなんですけど。
それは一般の人が悩んだ時にお坊さんに聞こうってことですか、
うん、そう、お坊さんに聞こう。
ああ、はいはいはい。
いろんなお坊さんが、寄ってたかって答えてくれる
んです。あ、いろんなお坊さんが聞いて、あ、そうなんですね。
そうです。まあ、なんだ、登録僧、僧侶が、答えてくれるっていう。
なるほど、なるほど。いいじゃないですか、それ。
ちょっと一つ具体的なやつ一個出しましょうか。
うん。
質問。
はい。
性欲とどのように向き合えばよいか。
いかにも聞いた方がいいですね、そこに、ね。
これお坊さんに聞きたいですよね。
うん。
お坊さんは煩悩である性欲とどのように向き合ってらっしゃいますか。私は大変悩んでいます。
はい。
大学生になってから一人暮らしを始めて性欲が強くなってしまい、2、3日に一度は G 行為をしてしまいますし、AV も見てしまいます。しかし人格形成の上で良いこととは思えません。できることなら G も AV もやりたくも見たくもありません。にもかかわらず自然と性欲が湧き上がってきてやってしまいます。このままじゃダメだとひたすら G や AV 鑑賞を我慢したこともあります。しかし寝れなくなったり学業に集中することができなくなりますし、
あららら、
我慢することも違うように感じています。
はいはいはい。
人として道を踏み外さないようにするために性欲とどのように向き合えばよいのか。お坊さんにご意見をいただこうと思って質問をしました。
なるほど。
人として道を誤らないために G 行為をやめるべきか。
いや、
あれ AV を見るのはやめるべきか。
ちょっと勘違いしてる気がしならないですけど、大丈夫なんですかね。
ご指導をお願いしたいという人がいました。
ああ、まあまあ、でも、切実な悩みですから。
ですね。あなたどう答えますかね。お坊さんじゃないですけど。
ある意味エキスパートですね、そこに関してはね。
はい。
まずですね、
うん。
何でしたっけ、2、3日に一度はということで、はい、少ないですよね。
そうですよね。まあ、大学生っていうこともありますけども。
おかしいですよね。18歳ってことですよね、
そうですね。
大学で一人暮らしが始まったわけですよね。
はい。
私ちょっと聞き間違えたかと思ったんですよ。
一日に2、3度。
一日に2、3回ってことだと、まあ、確かにそれぐらいだったなっていうぐらいの、ただちょっと、
うん、
時間かかって、そのね、学業に影響出るかなと思いましたけど。
ああ、そういう意味でね。はいはいはい。時間取られちゃうからっていう意味で。
そうです、そうです。そういう意味だと思ったんですけど、
はいはい、
まさか週に2、3日に1回ってことは、週に2回ぐらいですからね。
うん、2、3回です。
これ、おそらくですね、統計にこの方当たった方がいいですよね。
あ、数字を見ろと。
はい。
はいはい、
主観で判断しちゃダメですよと。
うん。
客観的な数字を判断基準にした方がいいと思いますので、
うん、
世界のそういう回数とかを、うん、
はいはい、
多分は検索しますと、
うん、
例えば日本はある意味一番少ないぐらいですからね。
ああそうですか。
成功費とかいう意味では。
ああそれは相手がいる場合っていう意
味ですね。そうです。まあだけどそういう意味では、うん、例えばそういうね、西洋であると、うんうん、おそらくねそれはね60を超えた人でも週に2回とかですよ多分、
うん、はいはいはい、よく言われますよね、
はい、だからあなたそのレベルですよってなっちゃいますから、
あそうそうか、
うん、盛んじゃないですと。
そうですね、あなただいぶ還暦ですよっていう。
そうそうなのでむしろ結構コントロールしてる方です。
してる方です、枯れてますっていう。
そうなんです、うん、だからまず数字に当たれと、
はいはい、
まず言いたいですね。
客観性を持とう、
うん、
そのよく言われますけど日本人の性欲が薄いみたいな話を、はい、
うんうんうん、
よくこの手のアンケートを聞くたびに思うのはですよ、
うん、
日本人は逆にこう少なめに盛る説っていうのがある。
あなるほどね。だから逆例えばイタリア人とかはもう実際より多く言ってんじゃねえかと。
そうそうそう、見張って多く言うしっていう人たちもいれば、逆に日本人はそう奥ゆかしくちょっと少なめにっていう、
控えめにね、
うん、言ってるっていうのもあるんじゃないかね。だから本当はこの人も2、3日に1回って言ってるけど、この悩み用でしょ、
うん、
多分本当はもっとやってるんですよきっと。
1時間に
1時間に1回、
うん、2、3回
2、3回日に72時間っていうのはもうそれはもうあれですよ、テクノブレイクですよ
早すぎるっていう基準
そうですね、
うちについて答えるみたいな。
そうですね、
いえいえすみません。まあでもそうだね、それが多いんじゃないかってことね。
そうですな、ね、だからそういう悩みにもあるんじゃないかっていう、
は
い、
うん、あじゃあもうちょっとちゃんと答えろと。
そうですね、かなり深刻なんじゃないかっていうことで、はい、でお坊さんたちはいろいろ答えてくれてるわけですよ、それに対して、
は
い、
どんな答えをして
るんですか。大体の人はですね、うん、まあそれが普通だと、
うん、
性欲はあって当然なんですよっていう、だからそれが人間ですからっていうね、
うん、
で一番回答に対して、参考になったっていう意見が多かったのは、確かに G 行為は後ろめたいけども、単純にそれは排泄行為と変わらないと、
はあ、
うんこするのと同じなんだと。
ああなるほど。
うんこ溜めても体に良くないし気分も良くないだろうと、
は
あ、で精液溜めても同じですよと
お
うおういうようなことを言ってる人が一番目にいましたね。
なるほど、なるほど。う
ん、でそれと、性欲は持って生まれたものだから否定するべきことではないと。
うん、
男にとっては当然のものだと。
うん、
で、使い方が間違ってなければ、その命の誕生につながるものでもある。
おうおう、まあ確かにそうですね。うん、
だから、これがいけないとか、煩悩だから悪いとかっていうふうに問題にすることが良くないんだと。
ああ、なるほど、なるほど。
そういうことを悩むっていうのが煩悩っていうんですよ。
ああ。
これ実にこう、お坊さんらしい。
得の高い意見。
得の高い。これすごい、達観してますよね。
なるほど。
こういうふうに達観する人っていうのは、なんかいろいろやんちゃがあったんじゃないかと、ちょっと邪推しちゃうぐらいですよね。
その方の回数を聞きたいですね。
回数ね。これ若かった頃はどれぐらいだったのか。
だからこの回答とともに、自己申告で、私は何回みたいな。
やってました。
はい、今は何回みたいな。
まあ何回。
そうすると、なんかね、説得力が出る。
説得力が出るね、はい。よく出しすぎると毛抜けるって言いますしね。
あ、それでですか。ちょっとやりすぎて、だへへへへみたいな、そういう。
ね。というふうにですね、まあ、ここのウェブサイトは、その、お坊さんに質問するぐらいですから、
うん、
やっぱその、お悩み相談としては、すごいハードルが高いっていうか、
まあ、気楽じゃない感じ。
気楽じゃないじゃないですか、うん。ちょっと聞いてみようっていう話じゃないじゃないですか。
そうですね。
っていうことからもですね、比較的こう、回答に対しても熱があってですね、
うん、
みんなの悩みに比較的近いものの回答が見つかるかもしれない。もしかすると、仏像へも、開けるかもしれないっていう。
ああ、なるほど、なるほど。
最近ちょっと参考によくしてるんですけど、一番面白いのはですね、よくこういうタイプのウェブサイトだと、
うん、
このページをシェアするっていうのがあるじゃないですか。
ありますね、最近。何でもシェアします。
何でもシェアしてるんですよ、うん。ここのウェブサイトはシェアじゃないんですよ。
もうどうなんですか。
シャバに伝えるっていう。これシャバってのがいい
です、ね。シャバってのはもうだいぶ限られたところしか聞かない言葉です、ね。違う方のシャバにしかも使われないです
よ、
ね。
まあ主に塀の中っていう感じがしますよね。
刑事門の中でしか聞かないですよ最近。
ここがね、まあ、非常にツボにはまるポイントです。あといいねボタンがないんですよ。
あ、ないんですか。
いいねボタンの代わりにありがたしっていうボタンがあるんです。
そりゃありがたいお言葉ですよ、大体はね。
大体こう、両手合わせたくなる感じの、 ウェブサイトです
よね。そんないいねなんかカジュアルながね、
うん、
あの反応はいけませんよ、ね。
いけません。ありがたや。
ありがたいと。そうですか。
まあ皆さんの悩みがあったらちょっとぜひ、ハスの葉使ってみてください。
うん。
さてさて、この間ですね、
うん、
速攻動が話題になった時にですね、ついでにちょっと批判をしたやつがいましたけども、獅子舞男。
え？
獅子舞男。
あー、いましたね。
はい。これ続報がありました。
はい。
西日本新聞。
うん、
2015年12月2日、
はい、
祭りの日に獅子舞姿で家を訪れ、女性の胸を触ったとして静岡県警は2日、強制わいせつの疑いで、無職の男を再逮捕しました。
ほろろろろ、
10月11日午前9時ごろ獅子舞姿で10代の女性宅を訪れ、うん、女性の頭を噛む仕草をした後袋の、服の上から胸を触ったり体に抱きついたしたりした疑いと。男は11月12日獅子舞姿で、30代女性の体を触ったとして、逮捕していた。
あ、
これよく読むとですね、
はいはいはい、
前回の逮捕時は、容疑がですね11月4日にやったことの容疑で逮捕されてる。
そうですよね、うんうん、
で今回は 10月11日の容疑で再逮捕されてるんですね。
前科ですか。
前科があったんですね。だからこれはその取り調べでお前本当にこれが初めてか、いや実はって話で、
ね、
裏が取れて再逮捕っていうことで、速攻動のようなケースではないですね。
なるほどなるほど。
修行の成果ではなくって
逆に、
うん、
はあ、ちょっと
遡りタイプということで、
ちょっとねやっぱりその頭をカップカップしたわけですよね、
うん、そうですね。そこは獅子舞として、
そこは OK だったと、
うん、
その後ちょっと揉みに入ったところですね。
そうですね、手が出てるっていうのはね、
まあダメですよね。
前回も言いましたけども、獅子舞には手がないですからね。
そう、ないってことを忘れて、
忘れてる
邪念が出てますよね。
そうですね、なりきっていただきたかった。
うん、これ今後はだからもしかしたらこれ獅子舞規制が入るかもしれないですよ。
え、
いやいや、だからそういうやからが多い。でもあれをかぶれば、
うん、
はっきり言って誰だか分かんないし。
そうですわな。
だけ、あの、け、なんですか、もしかしたらですけど、
はい、
あれかぶるじゃないですか、
うん、
中全裸ってこともありえますよ。
あ、かぶった後脱いでるっていう。
分かんないじゃないですか、だって。でも、まあね、ものすごい興奮してる可能性もあるわけですよ、獅子が。
もう踊り狂ってるよ、
ね。そうそうそうそう。ビンビンである可能性もあるわけですよね。
まあ、立ってるかどうかはね、分かんないですよね。うん、風呂敷かぶってますから。
立ってた方が、うん、ある意味では臨場感があるのかもしれないです。獅子が、ものすごくその力を出してるわけじゃないですか。
うん、そうですわな。
そう、エネルギー。
戦いの最中。
そうです、そうです、そうです。
闘争本能をかきたてられてるところですからね。
うん、まあ、だけど、
うん、
抱きついたりした時にちょっとなんかあれってなるじゃないですか、
うん、だいぶ違いますよね、空気がね。
だから今後はもしかしたらあれ半透明にせよになるかもしれないですよ。
ああ、もう風呂敷が不透明ならダメだと。
そうです、
なんか見える形でやれと。
半透明ですとかね、自主規制的にね、その獅子舞協会みたいなところ、はいはい、まだそのなんていうんですか、入門者ぐらいはみんな半透明と、
うん、ああそうかそうか、みんなから信頼られるまではね、
う
ん、
そうそう、位が上がれば、
うん、
かぶっていいよと。
いいよってことになるかもしれない。
うん、なるかもしれないです。なのでね、ちょっとこれもしかしたらちょっと今後ね、
うん、
エキセントリックな獅子舞が見れるようになるかもしれない
です。悪影響がないようにしたい。産経新聞。
はい。
12月4日、都内のホテルで女子高生を参加させ、乱交パーティーを開いたとして、3日、売春防止法違反。の容疑で、自称ダンスインストラクター47歳を逮捕。
お、
容疑者は、ホームページ上でパーティーの参加者を募集、
うん、
名前を隠すために自らをファルコンと名乗りパーティーを主催していた。同じパーティーには、都立中学教諭の27歳男性らも参加しており、彼は自らを海猿と名乗っていた。
わかりました。はい、
やってることはただのその乱交パーティーなので、これは普通よくちょくちょく逮捕されてるんですけど、
そうね、
うん、その名前を明かさないために名乗った仮名が面白かったっていう。
面白すぎですね、
うん、これはよろしい、それがよろしかったってことですね。
やっぱり世代があれなんですかね、
うん、
シティハンター世代なんですかね。
そうですね、この自称ダンスインストラクターのファルコン、 これ47です。
まあ、若干上だけど、まあ見てたでしょうね。
でしょうね。
ね、
で、この海猿は27です。
うん、あ、まるまるやっぱりそれ見て育ってますね。
そうですよね。まあ一回り二回り違うとこういう違いが出てくるわけですよね。
まあ、じゃ皮肉ですけど、うん、ファルコンはね、
海坊主
ですからね。俗名はね。
そっちですよね。
かぶってるんですよ、実はね。
そうだね。そういう意味ではちょっと似た者同士だったっていう。
ちょっともうちょっと考えないとね、海と山とかにしないと、バランス悪いじゃないですか。
バランス悪かったですね。はいはい。
まあ、ちょっと今もね、シティハンターの続編というか、エンジェルハートも、
はい。
あっちゃって、実写でファルコン登場してますからね。
あ、そうなんだ。
もしかしたらね、見た目がその人そうかもしれないですよね。
そうですね。グラサンでツルツルだったっていう、誰かもしれない。
それでダンスインストラクターですか。
ダンスインストラクター。
何をインストラクトしてるんだっていう。妙に腰使いだけうるさいぞ、この人。
指導方法。
指導方法がね。妙に後ろから来るんだ、みたいな。そういう逆にあれですか、前科が出てくるんじゃないですか、そろそろ。
あ、そっち調べた方がいいね。
そうです、これ、生徒に聞いた方がいいですよ。
また産経新聞。
うん。
石川県庁の女子トイレに侵入したとして、9日、建造物侵入の疑いで、容疑者55歳を現行犯逮捕。
うん。
カツラやスカートを着用し、女子高生のような格好をしていた。逮捕容疑は、午前9時半ごろ、県庁19階の展望ロビーの女子トイレに侵入した疑い。書によると、女性の気持ちになって女子トイレに入ろうと思ったと容疑を認めている。
いやいやいや
いやいやいやいやって思うじゃないですか。これ別のソースがあってですね。テレ朝ニュース。
はい。
まあ、同じように逮捕されましたってことなんですけども、容疑者はポニーテールのカツラをかぶり、紺色のブレザーとスカートを着用し、女子高生のような格好で女子トイレに入りました。
はい。
その姿を目撃していた女性職員が明らかに男だと思い、男性職員と共に容疑者を取り押さえました。ということですね。
あらららら。
気持ちは良かったんですけどね。気持ちは慣れきってたけど、やっぱちょっと見た目はね、別でしたということで。
55歳とかでし
ょ、はい、?55 ですね。
それは無理ですね、やっぱり、ね。
なかなか、やっぱさすがにその、女性がその若作りっていうか、ね、コスプレをするにしても、うん、55が18っていうのはちょっとなかなかならない。
なんですよ。だからこの方ね、その、やっぱメルヘンに行き過ぎですよね。
ああ。
本当にバレないってことを考えていたら、
うん、
おばさんになるべきですよね。
格好のチョイスがね。
うん。
うん。
おじさんとおばさんっていうのはもう案外その境界線曖昧ですから。
曖昧ですか。おじさんみたいなおばさんいますからね。
それはいけたと思うんですよ。でも、うん、この人はだからやっぱそういう意味ではピュアなんですよね。
ああ。
自分がやりたい格好を、
うん、
素直にやっちゃったってこと
ですね。ああ、そういうことですね。
うん。これちょっと逮捕容疑は、その、入ったことなんですか、
そうですね。
盗撮ですか、
侵入です。
あ、はあ、はあはあ、
はい。
じゃあ、何ですか、入るのが目的だったと。
まあそうでしょうね。女子トイレに入るのが目的だった。
うん、はあ、なるほど、なるほど。
ただまあ、それ、まあ、他人の家に勝手に入っちゃいけないよっていうのは建造物侵入なんですけど、これでね、署じゃないですね。県庁ですから、
はあ、
しかも県庁の展望ロビーですよ。
誰でも入っていい
わけ。入っていいとこなんですよ。
うん、
だからこれはちょっとね、なんていうか、苦し紛れなところがありますよね。
まあそうですね。う
ん、ただ怪しいから逮捕できないんで。
ああ、そうかそうか。これ、だから要はトイレ入んなければ、
何もない、うん、捕まんないです。それはないですよ。これ前々から我々主張してる通り。
はいはい、それはおかしいと、
うん。
ファッションだからね。
そうですね。う
ん、だからこの格好で、その展望台で、
展望を楽しんでいれば。
そうですよね。100円で見れる望遠鏡とか。
望遠鏡でね。街を見下ろしているだけでは、何も問題はなかったんです。
トイレ入っちゃったからな。
そう。そこが一番問題でした。
なるほど。
はい。
トイレは我慢してくださいと。
そうだよね。女装したりとか、男装したりとか、その異性装をしたりする人にとってのトイレ問題っていうのは意外と深刻かもしれないですね。
だから、最近ですね、どちらの人でも使えるトイレってあるじゃないですか。
はい。
まあ、別に着替えに使うとか分かんないですけど、
まあ、要は誰が入ってもいい
って。そうそう、だからそこを使えば全く問題なかったんですよ。
そうですな。
ちょっとね、そこがね、うん、まあ、浅はかなのか、ちょっとドキドキして、うん、いや、やってみたかったのかってことですね。うん、
そういうことですよね。うん、まあ、現代社会にいろんなものを突きつける事件ですよね。
いや、本当考えさせられる事件ですね、これね。
さて師走になって忙しいのに不審者がたまっちゃって困るんですけど、
まあ、もうちょっとねだからあの不審者の方もね急いでやってもらいたいですよ、ね。うん、12月なんですから
走り気味で頼みたいよね。
そうそうそうそう、こっちも忙しいんですっていう、
ね。じゃあまず月の前11月24日午後6時頃、
はい、
女子中学生が徒歩で下校中、男から、高速の海底の研究をしている、靴下の写真を撮らせてもらってもよいかと声をかけられた。女子中学生が断ると男はいずれかに立ち去りましたと。
ちょっと待ってください。何でしたっけ、
高速海底の研究をしているんだ。
あ、高速、あの学校の高速、
ね。学校の規則の方ですね。
海底。
海底。
改良するみたいなことですね。
そうですね。あの、膝上何センチまでとする、新たにするみたいな。こういうことですね、
それの研究
をしてる。研究をしてるから、靴下の写真を撮りたいっていう。
ちょっと、どの立ち位置から言ってるのかが分かりませんね。
学校の先生ですよ。
ああ、なるほど。
もしくは研究家ですよね。
あ、
高速研究家。
ね、うん、あ、あの、良くない高速が多いんじゃないか、この国には、みたいな。
改めよう、
うん。まずは靴下から。
からだ。そこがもう、制約がもう見え見えですよね。
靴下の写真ですか？あれ、足の裏でしたっけ？
いや、靴下ですよ。
靴下の写真を撮りたい。
ジャスト靴下の写真を撮りたい。こいつはだからね、調べると絶対に余罪が出てきますよ。こいつの家の中には絶対その靴下の写真がいっぱい出てくるはず。
いや、そりゃそうでしょうね。いや、これはクリスマスのために。
今からね、子供たちが待ってるんで。
そうだ、この数の子供たちが待ってるんだ、みたいな、ね。
これは誰々くんの家みたいなね。これは誰々くんの靴下みたいな。
プレゼントを入れて返すんです。
返すんです。この人がサンタだったってことですね。
ありえますよ。
続きまして、11月24日。午後5時頃、女子中学生2人が徒歩で下校途中、自転車に乗車した男からすれ違いざまに投げキスされた。男はそのまま立ち去った。
え、これってダメなんですか？
まあ、不審だっていうことですね。
これ、イタリアあたりで当たり前じゃないですか、これ。
イタリアでも見ず知らずの人にしていいんですか？
え、いいんじゃないですか、投げキスは。
多い
ん
ですか？
ウィンクと一緒ですもん。
それヒューヒューっていうことです、ね。
そうですよ。みたいな。
ああ。
あるじゃないですか。
いけてるね、彼女っていう。
そう、そうです、そうですよ。むしろやらない方が、うん、あの、不作法かも、不作法かもしれないです。
ああ、なるほど。失礼だってことかもしれない。うん、ただ、相手が女子中学生だったんですよ。
でもね、やると思うよ、うん、イタリアのおっさんとかは。
ああ、そうですか。
いや勝手なあれですけど思い込みですけど、
まあ、はい、いいレディーになれよっていう意味も込めて、ね、
そういうことですよ、応援ですよ、応援
でね、はいはいはい、背伸びしてる子に対してね、
うん、投げキスは OK じゃないの
まあ別にだからそれが直に犯罪なわけじゃないですよ。
あ、だけど不審だってこと
ですね。不審だと、なんかそういうことするやつは何かがあるだろうっていう、
エスカレートする可能性あるよと、
可能性がある、次は投げじゃ済まないっていうことになる、
いきなりキス、
いきなりキスか、
抱きつきとか、
もしくは投げかもしれないよね
そっちいきなり小外刈りをかけてくる
かけてくるかもしれない注意してください。
そうですか。
続きまして11月26日、岡山県、
はい、
午後5時頃、女子中学生が自転車で下校中、オートバイに乗った男にスーパーはどこにある、ネクタイが乱れてる人はいると声をかけられた
ちょっと
待って、このね、後ろが分かんないですよね。
ちょっとすごいことですね、それは。
これはその、まずスーパーを探してる。
スーパーはどこにある？これ、ね、一回完結してるんですかね？
いや、続いてますね。あの鍵括弧が閉じてないんですよ。
あ、そうですか。
うん。閉じるのはこの後ですね。ネクタイが乱れてる人はいるっていうところで閉じてるんで。矢継ぎ早いですよね、やっぱり。
よどみなくそこまで言い切ったと。
この55歳から60ぐらいの、黄色いカッパを着たメガネのオートバイの男性は、誰なんだってことですよね。
もし乱れてる人がいたらどうしたんですかね。
どうしたんですか、関係者ですかね、スーパーの。
オンブズマンみたいな。なんかこう、
話している。
あれですか、覆面調査員ですか。
だからこれあれですよね。だからその、何かしらのチェーン店のスーパーのちょっと偉い人かなんかで、
スーパーバイザー。
そうですね。で、この辺の調査に来たんだけど、スーパーが見つからないと。で、ちょっとスーパーどこにあると。ついでにそこに乱れてる奴はおらぬかっていうことで。
あ、わかった。ちょっとね、忙しいんですよ、この人も。
あ、そうです、
ね。だから、重点的に問題のありそうなとこだけ攻めようと。う
ん、先にね。やっぱ服装の乱れから。
そうです、そうです。まず服装乱れてるとこどっかなと。
それを先に聞いておけばこっちもあの調査がしやすいという。
そうですそうです。だからあの、うん、まあちょっとね、もしかしたらミシュランの調査員かもしれないですよね、
うん、そういう関係者だったっていうことですね。
スーパーミシュランを今、うん、あの作ろうとしてるんだみたいな、
個人的に
個人的にやっぱりこのお店は三つ星だなみたいなね、あるじゃないですか。やっぱお惣菜が丸みたいな、まあ、
しかもネクタイが乱れてない、
そうそうそう、それ妙にこだわるみたいな。いいじゃないですか。
11月27日、静岡県、徒歩で歩いていた男から、前に言われたことを忘れないからなと言われた。
まあちょっと記憶には自信があるんでしょうね、
この人はね、
うん、
ただ言われた方に身に覚えがないからこれ上がってきてるんですよね。
あ、だから記憶力に差があるケースですよね。
どっちが正しいのかわからないですからね。
あ、もしくは時空が歪んでる可能性があるんですよね。
ああ、別世界から来たっていうことも。
うん、まあ、もしかしたらその、未来言うことになるかもしれないですよ、この人は。
ああ、なるほど。あの、おととい来やがれってことですね。
そうです、そうです。本当に来たって、おととい来たぞみたいな感じなんですよ。将来この言われた人、まあ、女性か分かんないですけどが、
うん、
そのおじさんに対して、
うん、
あの
なんか言うっていう、
そうです、お前なんか人間のクズみたいに、もしかしたらこの5年後ぐらいに言うかもしれない、うん、
言われてる、バックトゥザフューチャーっていう、
そうですそうですあ、そうかな、その後そのなんか毒かなんかに頼んで戻ってきて、お前に言われたこと忘れないからなって、まあうん、彼にとっては過去ですから、
過去ですから、
うん、あ、そういうことか。
まあ、後ろのね、物語をちょっと、はしょりすぎてるってことですよね。
まあね、大体でもこういうことするとね、あの未来が変わっちゃうんでね。
う
ん、
あ、そうか、そうか、
ま
あ。
もうこれ起きなくなっちゃいますよ。
ああ、それは困ったね。
これやっちゃったパターン。
やっちゃったね。
これ世界滅亡するかもしれない。また、その、あの一言がないと世界が、
誰か生まれなかったりするわけですよね。
そうです、そうです、
まあ。ターミネーターも来ないということで。
そうです、そうです。
11月28、
失礼します。
かぶってきた。11月28日、神戸、
うん、
午前8時頃、登校中の女子生徒が建物の間に全裸で立っている男を目撃しました
、いいですね。
20歳から30歳ぐらい、170センチから180センチくらい、中肉、顎ひげ、ニット帽を着用着てないけど被ってるんですよ。
今までこれ多いですね。頭は比較的みんな隠しますね。
なぜでしょうか、寒いですね。
寒いんじゃないですか。
その、自分の目的のためには関係がないところなんですよね、頭は。
そうなんです、そうなんです。だから寒いんですよ。だから寒いと思って頭を普通に被って、
うん、
他はもうこれ、デフォルトですからね。
うん、まあ、それはね、目的が目的ですからね。
うん、全裸になるって目的はもうしょうがないですから。
しょうがない。
寒いとか言ってらんないですからね。
でも、表に堂々と出るんじゃなくて、建物の間に挟まってるっていう。
その、どれくらい挟まっているのかが気になるんですよ。その、挟まり具合って。
まあまあ、まあまあ、見る人が見たらわかるぐらいの、こう、4、50センチぐらいの、こう、建物と建物の間、そんなぎゅうぎゅうじゃないでしょ。出れなくなったら困るじゃないですか。
いや、で、これね、ちょっと、その、どうな、あ、顎ひげ、あ、わかった。顎ひげが見えたんですよね。
見えました。
つまり、こっち向いてますよね。
ああ、そう、その可能性は高いですね。
こっち向いてるのか、こっち向いてるのかによって、だいぶこう、
うん、
変わってくると思うんですよ。
いや、でもやっぱ建物の間ですから、横ですよ。
あ、横挟まってるから。
気をつけですよね。
ああ、じゃあ、全裸かどうかはちょっとわからないぐらいなんですね。
これ履いてるかどうかわからないですよね。
前張りしてる可能性もありますよね。そ
う、これはもう安心できない。履いてるとは言えない。
安心して、望めないです
よ、ね。望めないって。
でもニット帽、顎ひげがあったぐらいまで見るから結構ゆっくり見ましたね、この人もね。
そうですね、二度見ぐらいはしたんじゃないですかね。あの、多分通り過ぎ際ですよ。
私はちょっと自分の中で想像してさっき笑ってしまったのは、
うん、
結構狭いそのビルとビル、まあ、ギリギリ、うん、まあ、1人入れるぐらい、
横に縦に、
あ、横に縦にです。
こっち向いてってことですね、
うんうん、で、はい、ニット帽かぶって、
うん、
でなんかイメージとしては、うん、有名ラーメン店の店主みたいな感じでこっち向いてた。
腕を組んで。
そうそうそう。すっごい面白いな。
そう、鉢巻きの代わりにニット帽ってことですよね。
で、なんかこっちをこう、拾っみたいな。
仁王立ちっていう、
うん。っていうのを僕想像して。
ああ、なるほどね。それはかなりインパクトは高いですよね。
うん、堂々としてるみたいな。
続きまして、12月1日、岐阜県。
はい。
集団下校中の女子小学生に対し、
うん、
年齢50歳から60歳ぐらいの男が、ヘイ、イェイなどの声をかけ、ハイタッチや頭を撫でるという事案が発生しました。
うん、これはちょっと投げキスと同類ですよね。
うん、投げキスよりも立ち悪いですよね。接触されてますからね。
触っちゃってるから。
触っちゃってます。
でも、ハイタッチするのは、欧米ではありえますよ、これ。
自分が、こう、あんまりに嬉しかったので、見ず知らずの人にも、こう、ハイタッチ、うん、ハイファイブっていうのはありえますよね。
ありえますよ、それは。だって応援してるね、チームが勝ったとか。
うん、はいはいはい。
別にみんな見ず知らずだけど、うん、ハイタッチじゃない
し合うわけですよね。ただそれはほら、同じ目的の人が集まってるじゃないですか。
ああ、そっかそっか。ライブですからね、あれはね。
そうそうそう。
で、おじさんはもしかしたらその思い出し？
あ、思い出しハイタッチ。
うん。昨日勝ったな、みたいな。日本代表勝ったな、みたいな感じで。そこで思い出して。
嬉しくなっちゃって。
そうそうそうそう。
ついハイタッチしまった。
もしくはみんなライブで見てますけど、おじさんは今、うん、
録画を
YouTube かなんかで、ね、初めて見て、おお勝ったみたいなでハイタッチですよ。だから自分のタイミングですよね。
ああ、うん、まあそれが今じゃなかったはずですよね。これはね。12月2日栃木、午後4時半頃。小学6年生の児童が男に手をくすぐってよと声をかけられる事案が発生。
困りましたね、これね。
困りましたね。
お願い系が続きますね、なんかね。
ちょっとニッチですよね。
手をくすぐる。
手をくすぐってほしい。
手ってくすぐれるんですかね。
あれでしょ、手のひらでしょ。手のひらやっぱちょっとサワサワすると。
あ、まあ、そういうことですか。
くすぐったいですかね。
これもやっぱあれですかね、その、エスカレートする可能性があるから。
そうですね。もう直接接触を求めてますからね。
だからあれじゃないですか。筆とかならよかったんじゃないですか。
あ、相手に筆を渡してね。
うん。いや、もしくは小学生ですから筆持ってますよ、多分。
あ、書道セット。
もう必要の。うん、あれの小筆かなんかでね。あ、いや、でかい方がいいかな。太いやつで、こう、ちょこちょこちょこみたいな。おほほほほほ。これ良くないですか。
それお願いする方がやっぱレベル高いですわ。それはもうそのままお縄頂戴ですよ。う
ん、いや、だから小学生の方があえてですよ、うん、そのお願いに対してエスカレートした感じで答えるっていう。
ああ、小学生の方が楽しんでればいいわけです、ね。
そうそうそう、ほらほらほらみたいに。
くすぐってごらんってやって。
そうです。
ああ、やめてよみたいな感じになればよかったわけですね。
そうです、そうです。
この人はそれを目論んでた可能性はある。
あ、逆に？
うん。
ほら、筆あるだろ、そこに、みたいな。
ほら、これだから、振りだったんだね。
あ、そういうこと。とりあえず、筆の持ってる人さが、小学生を相手にしてた可能性がある、ね。
書道セット持ってるかっていうのを、ちょっと、確認してた可能性が。12月2日、岐阜。
うん。
午後8時頃、帰宅途中の女子生徒に近づいてきた、10代後半ぐらいの男が、ズボンを下げて、パンツを露出したまま通り過ぎる。という事案が発生。
これ新しいですね。
新しい。止まらないんです。
通過型、ね。
通過。ズボン、どこまで下げてたら歩き続けられるかっていう。
まあ、最悪膝の下だったとしても、
うん、
なんかちょこんちょこんちょこんちょこんみたいな感じでは、すごい小股で、通り過ぎることができます。競歩みたいな。
競歩はさすがにちょっと行き過ぎですけど、あれですよね。内股締めて歩く感じの。
あ、そうです、そうです。だから
何ですか、半回転しながら歩いていく感じ。
そうです、そうです。だから、ジャッキー・チェーン映画とかにありそうな感じですよね。ズボン下げられちゃって、なんか敵がこう、ちょこちょこちょこ
っ
と逃げるみたいな。それだったんじゃないですか。
それよくそれだったんじゃないですかって言うけど、だいぶ無理がありますよね、今のはね。
まあでも、パンツの場合、いいですよね、これ。
そうですね。まあ、不愉快という意味では不愉快ですけども。
ただ、パンツが見えるファッションありますから、その男が。
見せパン。
うん、だから腰パンです、昔は言うね。
はい、これは下げすぎたっていう。
膝パン？
膝パン。
もう、いや、でもほら、小学生ですからね、まだファッションには分かんないだろうから、
うん、
もしかしたら勘違いしたかもしれないですよ。
ああ。
うん、その男は別にイケてる
ファッションのつもりだった。
やってたかもしれない、
ね。そのまま歩き続けたのは何よりその証拠だって。
そうです、そうです。まあ、まだちょっと止まる勇気はなかった。
なかった。
うん、
何事もなさそうにするべきだろうと思ってしまったんでしょうね。
まあ、だからこれもエスカレートする可能性はらんでますんで、
はい、
今後はその、ゆっくりになるとかね。
だんだん止まっていくっていう。
ストップモーションになってくる。いきなり止まるとかありますからね。
止まったと思ったらロボットダンスだったみたいな。
そうそうそうそう。止まってないよみたいな。
止まってない。動いてる。まあ、動いてるかどうかは問題ではないということで。
あ、そういう基準じゃないんでしたっけ。
はい。
あ、そうか。
12月3日、静岡県。午前7時40分頃、登校途中、見知らぬ男に、散歩しようと、しつこく声をかけられた。でこれ単品だと、
うん、
あの、なんか変な奴がいるなと思うけど、同じく静岡県12月2日、午後7時頃、
うん、
ランニング中、後ろから来た男に、俺と競争しないかとしつこく声をかけられ、追走されたっていう。
え、これ同一犯ですか？
じゃないと思うんですけど、ただこれね、今の事件が、浜松市中区。
はい。
で、さっきの、散歩しようの方が、12月3日なんですけど、浜松市中区。
あれ？
同じなんです。
どっちが先ですか？
競争が実は先です。
あ、疲れたんですね。うん、最初はだからもう走って走ってっていう抜く感じだったんですけど、
うん、
ちょっと無理が多分出たんでしょうね。
はい。
なので散歩っていう、並走にする。
切り替えた。
うん。
でも実はただの健康的な人ですよね、じゃあ。
あ、かもしれない。でも、あの、一人では続かない人なんですよ。
う
ん、
ああ、その、ここで会ったがっていうことで、
そうです。
ちょっと縁があるからそこまで歩きましょうよっていう。う
ん、ありますよ。だから、何ですか、フィットネスクラブとかで、
うん、
隣に走ってる人とちょっと話をして。
うん、ああ、世間話のね。
うん、うん。ちょっと何分までやるんですかみたいな。あ、じゃあ僕もそこまで頑張りますよ。
ああ、健康的ですね。
そう、そうです、そうです。
それを街中でやると、
変になっちゃう。
こういうことになるってことですよね。
うん。まあでもほらね、
昔は。TPO です。
TPO をわきまえないとこうなっちゃうんですか、
はい。
はい。気をつけましょうとしか言いようがない。
12月3日、兵庫、午後5時頃、徒歩で下校中の女子児童に対し、
うん、
前方から車ですれ違いざまにクラクションを鳴らし、
うん、
ピースサインをした後、そのままいずれかへ立ち去りました。
いやいやいやいや、
不審者は50代ぐらい、白い顎ひげ、白い軽自動車に乗った男。
白い王子ですか？白馬に乗った。
白馬に乗った、ひげの王子。
ちょっと、さっきの、何でしたっけあれ、投げキッス。
投げキッス。
と、ほぼ一緒ですよね。
いや、そうですね。まあ、トポロジー的には。
でも、ピースは、
うん、
もうダメですか？
投げキッスよりこっちの方がだいぶ甘いですよね。
甘いですよ。だってピースって、
うん、
要は、
平和
じゃないですか。そうそう、平和を望んでるんですよ。だって。
こっちからは、こう、白旗だっていうことですよね。
そうです、そうです。だから戦うなってことじゃないですか。うん、
ああ。
なのに、この、通報しちゃうから。
ああ。おかしなこと
ないですよね。ピースフルじゃないですよね。いやいや。
世の中を憂いてるわけですね。
だって、いやピースサインで返すって大事じゃないですか。
ああ、そうですね。向こうがピースでこっちも問題なければピースですよね。
そうそうそうそう。ああ、みんなピースでつながろう、うん、こんな時代だしっていう。
ま、兵庫はちょっと今ピースではない。
そうですよ。しかもおじいさんですよね。おじさんか
50歳ぐらい、
が女子高生、うん、女子
児童ですね。
女子児童があってなるほど。だからあれじゃないですか、お前らにかかってるぞっていうのもありますよね。
あ、なるほどね、うん。この平和はっていう。
お、そうです、そうです。この
未来の平和はお前たちだっていう意味 で,
そ う,
で、
そういう意味ですよ、
多分。伝わらないですよね、やっぱりそれは。
言葉が足りなかったんですか、
ね。12月3日、宮城。
はい。
午前7時頃、自転車に乗った男が登校途中の女子小学生に、みかん食えなどと声をかけ、無理やりみかんを手渡す事案が発生。
これも、線引きが難しいですね。
そうですか？私はこれダメだと思いますよ。
いたよ、昔だって。
みかんくれるおじさん？
バナナとか。
男は年齢25から35歳ぐらい。
若い。
金色の短髪で、緑のパーカー、薄茶色の作業着のズボン、手袋、白いマスク、ネックウォーマー、ママチャリ。
アウトですね。
アウトでしょ、ほら、
そこまで言えばアウトですよ。
ほら、でもそれはでもやっぱりその今さっきの話だけど、そのシチュエーションが関係してるじゃないですか。
そうですよ。だから例えばそのおじいちゃんとかだったらありえるなと思ったんですよ。
まあね、おかき食うかみたいな。
しかもみかん食えなんですよ、大体ああいう年齢の人って。
ああ、医学解けっていう。
そうそう、そういうことなんですよ。
うん、
だからそういうのもありかなと思ったんですけど、今のはアウトですよね。
だけど実際問題、でもこれは知らない人に食べ物渡されてるっていうことです。
ああ、そうか。でもあ、まあね、生もんですしね。
そこが問題か。早めに食えってことですね。
うんうん。
うん、
まあ皮があるからいいかなと思うけど、まあ今はね、毒をうまく入れてるとか
ダメです
からね。
このだってこの人が魔女かどうか分からないんですけど、毒入りのリンゴかもしれない。
そっか、なんかみかん配るなんて、ほら昔ながらで冬の風物詩みたいな。
それはだからリンゴどころだったりみかんどころだったりすれば話は分かんない。
そうそうそうです、そうです、
はい、
ダメですか。
12月2日、午後3時頃、大町町の路上で、女子小学生3人が下校中に首からカメラをぶら下げた男から、ゆっくり歩いて、バラバラに歩いてなどと声をかけられその男が持っていたカメラで写真を撮られる事案が発生。
あらららら。
男は60歳から70歳ぐらいの白髪の男性。またカメラマンが出ましたね。これ多分ね、街のカメラマンですよ、ただ。
いや、僕も今思いました、これは、うん、作品ですよ、多分。うん、
これよくNHK とか、写真を募集してたりするじゃないですか、ね。
こうしてますよ、これ。
新聞とか、まあ写真雑誌とかで、
うん。
そういうやつですよ。
僕もそう思いました。
ね。
で、この人は、その、自然な感じに撮りたかったから、ちょっと3人じゃなく1人一人行こうとか、うん、結構作品のイメージが頭の中にあったんでしょうね。うん、
そうですね。
うん、
それでつい声が出ちゃったんでしょうね。
そうそうそうそう。
これはその前にあるべき言葉がなかったですよね。
そうですそうです。うん、
ちょっと協力してほしいっていうことがなかった。
そうそうそうそうそう。こういうのをやってるんでっていうね。うん、だからこれは演出ですよね。
演出家がちょっと、ね、演出過剰だった。
でも過剰ですね。多分これ入選しないですね。
うん、ちょっとこれやらせですからね。
全然自然じゃないですか、多分。皆さん顔を引きつったね、写真になってると思うんで。
うん、なんだこいつっていう感じですね。続いて、12月4日、群馬県、
はい、
午前7時40分ごろ登校中の女子児童に対し、うん、男がわーと言って驚かして振り向かせた上でズボンのファスナーを下ろし、陰部を露出する事案がありました。
新しいですね。
これはだからさっきのクラクション鳴らしてピースみたいなもんですよ。
これが俺のピースだみたいな。あ、結構だから過激派なのかもしれないですよね。
ああ、強制的ですよね。
ピースイコールちょっとこのなんでしょう、フリーな感じっていうんですか。
ああ、ヒッピー的な。
ヒッピー的なノリだったかもしれないですよね。
いや、もう同一しないでくださいよ。
いやいや、だからピースみたいな。いや、いや、言葉が足りないですよ。
ああ。
おろし、ジッパーを下ろして、
うん、
ピースって言えば、あ、ヒッピーなのかなと思うじゃないですか。
思わないですね。
出してたらってことですか。でも、わーってすごいですね。
わーと驚かして、その上で下ろしているっていう。これも強制的に見せたいってことですね。
なんか、でも、ちょっとね、私の好みじゃないですね。
そうですね、ちょっとこれは。
わーで、
うん、
一回驚いちゃうじゃないですか。
うん、
だから次出してもちょっと驚きはその瞬間的じゃないはずなんですよ。
ああ、
もう身構えてますから。
はいはいはい。その振りしたからには分かってんだろうなってことですよね。
そう、
次もう一回ドッカン来るんだろうってことですよね。
そうなんです。だからちょっとそういう意味でちょっとこうトゥーマッチな感じなんですよ、この人は。ああ、
ファーストコンタクトがちょっと強すぎる。うん、
それよりかは私はその、うん、個人的に好きなのはさっきのその隙間に全裸でいたみたいな。
ああ、そうね。唐突感。
これの驚きの方が私はちょっと強いと思う。
強い強い。だから分かる分かる。
この人も、まあ、私が別に指南する人はないんですけど後ろを向いていて、
うん、
出していて、
うん、
来たらくるっと振り返るんですよね。
あ、
これの方が
演出的にはね
いいと思います、
うん、ファーストインパクトっていう意味ではやっぱりそっちですよね、うん、
そっちの方がお互いにとってやっぱ驚くじゃないですか。
お互いにとって、まあ、不幸な出来事になるでしょうね。
そうです。まあ、なんですけど、だからあまりおすすめはしませんけど、私が演出家の立場だったらってことです。
はい、うん。12月8日、京都。
はい。
京都府警舞鶴署は7日、強制わいせつの疑いで、会社員の男性45歳を逮捕。舞鶴市の雑居ビル敷地内で、女性の店員20歳の太ももを触った疑い。
おらら。
署によると、男は太ももではなく、ふくらはぎを触った。と、容疑を一部否認している。
いやいやいや、否認になってないだ。
そこじゃない。
逆に。
いろんな意味でそこじゃないっていう。
ちょっとカチンときたんでしょうね。
そうね。
私はそんな太ももとか好きなわけじゃないんだ。
ないんだ。そこだけはちょっと明らかにしておきたい。
譲れないんでしょうね。
ふくらはぎです。
みんなが好きな太ももじゃないんだ。
ないんだ。
ばっていう。
一緒にしないでくれ。
そうですよ。太もも中心の多分、美脚ものビデオとかいっぱいありますけど。
そうですね。大体そこにフォーカスしますね。
挟むのもそこですしね。
ああ。
うん。ですけど、ふくらはぎは少ないですよ。
うん。確かに割合的にはだいぶ。
なので、この人は、うん、そこは、主張したかったんでしょうね。
そこはちゃんと明確にしておきたい。
うん。
場所が違う。
そんなとこじゃないんだ。
ない。これはなかなか、これはなかなか期待が持てる。
そうですね。自分の、性癖に対して異常なまでにピュアっていう、う
ん。そうですね。一緒にされたくないんだっていう。
上がったことが大嫌いっていうね。
でも触るのが大好きっていう。
そうですね。ちょっとよくわかんないのが、百貨店でですか？
百貨店。そうですね。
店員の人に。
まあ、ビルの敷地の中で、飲食店の店員の女性を触ったってことになってますね。
どうやってふくらはぎを触る？
言われてみれば結構ふくらはぎは触りにくいですよね。
うん、だから通常の状態ではまあ無理ですよ。
あ、だからそこが起こるポイントなんじゃないですか、やっぱり。
どういうことですか？
立ってると手の位置っていうのは太ももの位置になりがちじゃないですか。うん、腰あたりでしょ、まあ、そうそう。だから、太ももに触るっていうのは、こう、なんかの間違い感があるわけですよ。
ああ、そうかそうかそうか。
それに比べると、ふくらはぎは、しゃがむなり横になるなりしないと触れないわけですよね。
あ、なるほどね。だからもう、うん、要は、言い逃れできない。
できない。その覚悟があって触ってるというのに、太ももだと同じとするのはおかしいと。
ああ、もう、そんな、うん、レベルの低い奴らと一緒にするなと。
するなと。言い逃れできない上で触ってんだ、こっちは。
俺はもう決死の覚悟で飛び込んでんだぞと。
そういうことだな。
もうこれは、もうこの人って決めたら、命落として、もう捕まる覚悟
で。分かってやってんだと。
そうですよ。
なのに太ももと同じにされちゃ叶わんということでこの主張になったわけですな。
ああ。
なるほど。まあそれならわかる。
ピュアですね。
うん、そうですね。そう考えると、この人はなかなか見込みがある。
いや、見込みありますね、これね。速攻に潜る速攻度と似たものを感じますよね。
うん、これがやめられないかどうかはポイントですな、次はな。
まあ、やめれるとは思えないですけどね。
さて、じゃあ、知恵袋でもやりましょうかね。
はい。これ、冒頭で一応、知恵袋は、
ネタ振ったんでね。
ああ、じゃあ大丈夫ですね。
ええ。というわけで、まあ、今日もやらずにはいられない。質問です。
はいはいはい。
霊を信じますか？信じている理由は何ですか？こう、切り込んできましたよね。
もう、想定してますよね。
まあ、いろいろ言うんだろうけど、っていうことですね、
うん。どうせ信じてるとか言うだろうが、
うん、
じゃあ、その理由を教えろと。
そうですね。
だから、この人信じたくないって感じですよね。
どっちかね、うん、どっち側からでも考えられるけどね。
うん、
まあ、そういうふうに振られた以上、あなたどう答えますか？
イエスと答えないとね。
じゃあ、理由をどうぞ。
まあ、最初に言うとですね、これ多分さっきのね、お坊さんに聞く方がいいと思いますけどね。うん、本来はね。こういうものこそ聞いた方がいいと思います。
そうね。
いや、霊を信じますかどうですか、うん、まあ、お化けみたいなことですよね、要
はね。まあ、霊を信じるというか、まあ、そうね。霊を信じますか、
信じた方がいいんじゃないですかってことですよね。私が言いたいのは。
ああ、生きる上では。
うん。だからそういう意味では、必ずいますってことを、言えた人は多分今までいないんですよ。多分科学的に証明できてないから。
まあそうですわな。
まあどっかの、ね、なんかハーバードの論文とかに載って、
うん、
あ、いることが分かりましたって言ったら、うん、もうちょっと世界は大騒ぎしてますからね。
だいぶ違いますわな。
だからそこまでいかないけど、かといって否定するのもなんかうまくいってないんですよね、多分ね。
だからいるかいないかまだ分かんない感じ。分
かんないってことですよね、うん、でそこが一番いいんですよ多分。
あ、
人間にとって心地いいんですよこれ。
なるほど。スタップ細胞みたいなことですか。
そうですそうですそうです、そうです。うん、いるかもねっていうところ。
いるかもね。あるかもないかもわからないんだと。
そうです、そうです、そうです。
その曖昧なところに置いとく方が都合がいいんですか？
都合がいいですよ、だって。
うん。
例えばこれ、いろんなものに使われてますよね。
うん。
例えば子育てに使われてますよね。
あー、お化け来るぞ。
うんうん、そうです、そうです、そうです、うん。こんなことしたら、例えばなんか、何かを粗末に、食べ物を粗末にしたら、
うん。
なんですか？
食べ物。もったいないお化けが出るぞ。
そうです、もったいないお化け来ますよ。
うん。
これね、もったいないお化けに、よって人格形成がうまくいったケースはもう何万通りあると思います
そうですね、まあ、大体出会ってる、出会ってないけど聞いたことがある。
はいはいはい、絶対いますよね。そういうことにしないと、
しないといけない、
まずいですよね。だからサンタクロースはいることにしないと、
うん、
いろんなものがもう経済が回らないですよ、
ね、回らない。
クリスマスの景気が、ね、はい、
変わっちゃいますから。
これと一緒ですよね。
なるほど。
うん。
都合が良い。
とかと一緒ですよ、だから。
ああ。経済活動。
あ、そうです、そうです、そうです。
お化けが。
うん。
寝てる方が親が過ごしやすいからってことですよね。
そうです、そうです。
はいはい。
あとは、いた方が、なんでしょう。楽しいじゃないですかと。
あ、豊かになる。
え？
人生が豊かになる。
そうです。だってこれ全部否定されていたらですよ、
うん、
卑近な例で恐縮ですが、
はい、
今妖怪ウォッチはないですよね、はい、
そうですな。
大ヒットないですよね。
ヒットはしないですよね。
だって最初からもう科学的にこういうものはいませんって、
うん、
全部否定された場合には、うん、ちょっと妖怪ウォッチ盛り上がらないですよね。
あ、何かしらちょっとワクワクする気持ちがあるからこそだった。
そうです、そうです。こんな妖怪いたらがあって、
うん、
例えばもうゲゲゲの鬼太郎もそうですよね。
そうですよな、
うん、塗り壁とかね、
うん、いるかもしれないっていう気持ちがあるからこそ盛り上がる。
そうです、そうです。だって江戸時代から塗り壁とかいるんですから、
うん、
あ、いることになってんですから、
うんうん、
だから結構昔の人から今の人までこんだけですね、同じもので怖がれるってなかなかないですよ、うん、
なるほど。
昔の人が怖がったものは今ほとんど解明されちゃってるじゃないですか。蜃気楼とか、
はいはいはい、
なんかおば、そうです。大体蜃気楼だったりするじゃないですか。
大体蜃気楼
だったり。大体蜃気楼ですよ。
今、例が浮かばなかった。例えば夜中に、音がするのは、柱から水分が抜けてる時だとか、そういう。
あ、そういうことです、そういうこと
ね。ああいう感じのものですよね。
そうです、そうです。それですけど、うん、だからほとんど解明どんどんされてるにもかかわらず、妖怪とかね、
うん、
例だけは、
うん、
もう何百年とみんな人は怖がってるわけじゃないですか。
うん、
だから、ある意味ね、なんかこれは解明しちゃいけないんですよ、多分ね。
あやふやなままいた方がいいって、うん、
そうです、そうです、そうです。
そういう意味でいると信じているってことですね。
そうです。だから、いいこと、いいこと今思いつきました。
はい。
生まれた瞬間に、
うん、
あなたが、あと何年生きて、最後これで死にますって、たとえ科学的に分かったとしても、うん、
はい、
言わない方がいいじゃないですか。
あ、なるほど。あ、
もう、全部分かったんです、みたいな。
うん、
これそれと一緒ですよ。
はいはい、
世の中にはなんかよくわからないものがあるっていう方が面白いってことですよ。
うん、なるほど。
うん、なので、理由は何でしたっけ？信じているなら、
うん、
その理由を述べようみたいな
感じ。そうですね。はい。なんでその質問じゃなくてテスト調になったのかわかんないですけど。
いや
で
も、だから私は信じてますと。
はい。
なぜならその方が楽しいからです。
はいはい、はい。
まあ答えでしょうね。
明確ですね。
うん。
質問です、
はい。
人生の勝ち組ってどういうことを言うんですか。
おお、
シンプルな質問ですね。
終わりです。
はい。
おそらくこれもお坊さんに聞いた方がいいと思います。最近なんか大体のことはそっちの掲示板に書いた方がいいんじゃないかっていう気がしてますけど、まあまあまあまあ、でもここせっかくの縁ですからね、私も答えますけど。
はい。勝ち組とは。
ああ、面白いですよね、この人ね。人生のって言ってますよね。
うん、
だから、いろんなステージで勝ちはあるけど、
うん、
このグランドステージみたいな、
ファイナルカップ。
全部の ゲームというか、まあ、人生っていう一番でかい、
うん、
まあ、あれですね、トーナメントで言えば一番最後の、
うん、
あれみたいので、勝つに優勝するにはどうしたらいいですかってことですよね。
おお。
そういうことですよね、多分ね。
なるほど。
だからこれはですね。
じゃあどうすればいいか。
これはですね、今ちょっと、もう、言ってしまいましたけど、最初に。
うん。
これ、トーナメント戦なんですよ。
人生とは。
うん。で、なんですけど、普通のトーナメントとちょっと違ってですね。
うん。
普通のトーナメントって負けたら終わりですよね。
終わりです。
ただ人生のこのいろんなステージありますよ、
うん、
小学生の時勝つとかね、
はいはいはいはい、
これは足早いと勝ち組ですよね。
なるほど。
うん。で、まあ、中学とかになるとちょっとこう勉強できる方が勝ち組かなみたいな、
うん、
やっぱ高校なんか行くと、まあ、高校大学に関してはやっぱりモテた方がいいねとか、
はいはい、
でまあちょっと社会人になると逆にこう仕事ができるとかね、
うん、
これ勝ち組になったりとか、
うん、
でもうちょっと30過ぎたりなんか行くと、美味しいレストランを知ってるとかね。
はいはいはい。
いい飲み屋を知ってるとか、うん、その勝ち組になったりしますから。
はいはいはい。
ですよね。
はいはい。
こんな感じで、こう、ステージがによってちょっと違うんですよ、多分。
なるほど、なるほど。
で、トーナメントって行くとこれ全部勝ち続けなきゃいけないみたいですけど、
うん、
実はですね、
うん、
途中負けても、
うん、
大丈夫なんですよ、このシステム。で、結果的にはですね、
うん、
これよくある、いや、なんでかって、でも確かに最初から勝ってた方が、すごいことになるんですよ。
うん、
足早くて、次のステージ頭よく、うん、勉強できて、
うん、
で、モテて、
うん、
で、仕事ができて、
うん、
いい飲み屋知ってるみたいになってきて、うん、もうこれ確かに人生の勝ち組感が出てくるじゃないですか。
まあ、もりもりですね。
もりもりじゃないですか、
うん。
なんですけど、これ一番最後で、
うん、
最後の方でですね、
はい、
結構悲劇なこととか起きちゃったら、
うん、
これ最後死ぬ時にこのグランドスラムみたいな時には、うん、この人ちょっとダメだねなりますよね、これ多分。
なるほど、そうですわな。
ですよね。だからこれはテレビ番組のクイズ番組方式なんですよ。
おう、
最後1万点とかなんですよこれ。せっかく100点100点積み
重ねてきたのに、
さあ最後の問題です、
はい、
って言って1万点なんですよ多分。
なるほどね。
うん、
それに勝つと本当に勝ち組だ。
そうです、そうです。なので、最後、まあ、70から80ぐらいで決まります、
ね、
うん、これね。
そこに最後の、質問が入ってくるわけですね。
そうです、そうです。
最後の問題というか、チャレンジが。
そうです、そうです。
控えてるので、そこになるまで分からないという。
そうなんです、そうなんです。で、その人の70、80の時代、うん、時代によりますから。
まあ、そうです。今、70、80の人は今、ちょうど、その、チャレンジ中ですよね。
そうです、今、チャレンジ中ですよ。
うん、
で、今だったら、例えば70、80なのにスマホを使いこなしてたら多分これ勝ち抜けますね。
だいぶ勝ってますな。
もう最後勝ち抜けてうわーすごいなって、
うん、
臨終を迎えるという最後スマホを握りしめて臨終とかね、
はいはいはい、
あ、分かった、最後あれですよ、ポストしてね、 Facebook 更新してアシャーもう行くみたいな
臨終なう、満
足じゃん、そう、臨終なうこれめちゃくちゃ勝ち組だと思いませんか
今ならね。
いいね、いいねのもう、嵐のスカ、もうこれ、ね、ツイートだろうが何だろうが、もうシェアされまくるよ、これ。
よかったねっていうことですね。
そうです、そうです。
現在完了っていう。
これは、だって、このツイートとかは最後にしかできない。
できない。
ああ、だから、でも、このようにですよ、うん、その時代によって、
うん、
その時の70代、80代というか、最後の時代で、
最後のステージで、
求められることは違うんですよ。
違う。なるほど。勝負内容が違うから、一概には言えないわけですね。
そうなんですよ。だから、この人は、まあ、今、若いだろう、うん、若いだろうって想定ですけど、
うん、
だまだ分かんないです、ね。
まだ分かんないです、ね。
この人がどう、勝ち組になるために必要なことは、やっぱりその時代にならないと、ちょっと分かんない。まあ、一つだが言えることは、
うん、
今のその勝ち向けは100点レベルなんですよと。
はいはいはい、
最後の1
万点があるから。
逆に言うとあんま気にしなくていい
と思う。そうですね。もしかするとね、100年後の最後のチャレンジはうんこ食えるかどうかみたいな話になってるかもしれないわけですからね。
うんこ飲酒、何ですか、食べると健康になるみたいな。
もしかし
た
らなってるかもしれないです。なってるかもしれないです。それはもう我々からしてわからない。
わかんないんです。わかんなくていいんですよね。
いいだっていうことですね。質問です。
はい。
日本三大美女。 おお、は、どんなメンツでしょうか。
現状
そう、これ捉えようがないよね。
だ昔で言うと、小野小町と、何でしたっけ、うん、なんとかと、
はい、
みたいなことですよね。
はい、歴史上はそういうのがありましたよね。
クレオパトラととかですよね。
そうですね、世界で言うとね。
あれ誰が決めたんですかね。
まあなんとなくあれは冗談らしいですよ。
でも誰が最初に言ったやつがいるわけでしょ。
あれはだから飲み屋の親父の話なんですよ。
なんかそれがルフしたってすごくないですか。
それはもともと冗談なんですよ、多分スタートして、
はいはいはいはい、
クレオパトラと小野の小町とうちの神さんだよ、わははみたいな。
ははですか。
それが来てる。あれ多分世界が各国違うんですよ、多分。
あ、そういうことなんだ。
うん。なので、まあ、それはそれとして、はい、まあ、現状で行きましょうか。うん、あなたは、まあ、冗談でいいですよ。言っちゃったけど。うん、日本、あなたの今言うならば、日本三大美女は、どんなメンツですか。
私ね、これ、こういうのはね、なかなかパッと言えないですよ。なんでかっていうと、
はい、
本気で悩むからっていうのがあるんですよ。
ああ、ガチで来ちゃうんですね。
うん、興味がない分野は、バンバン言えるんですけどね、
うん。多少なりともあるってことは、
そうですね。
マジで悩んじゃう。
特に3人とか言われるとですね、
うん、
どういうことを考えるかっていうと、
うん、
バラエティに富ませようとするんですよ。
ああ、部門別っていう。は
い、なので、まあ、わかりやすいところでいきますか。
ああ。まあ、ジェネラルな感じで。
ちょっとね、今2人までは浮かんでるんですけど、まあ いや。
じゃあ、まずその2人から行きましょうよ。
あ、行きましょうか。行ってるうちに出るんじゃないかということで。うん、
まず1人目は。
1人は、やっぱりあれですね。やっぱり滝川クリステルは入れていいんじゃないですか。
この長い歴史を見てもね。
もうこれはだって、はっきり言って、この、なんでしょうね。
なんとも、はっきり言えないところが悩ましいですよね。
東京オリンピックはなんで取ったと思ってるんですかっていうぐらい。
わかりやすく言うとそういうところですよね。
あれに対して多分批判をしてる人あんまりいないじゃないですか。やっぱ
はい。
私は今回個人的でありながらも非常にジェネラルなことを言おうと思ってるんですよ。やっぱり、
はいはいはい、
日本の三大美女ですから、
はいはいはい、
みんながそうだそうだって言わないとね。
言わないといけない。
悪いかな、まずいかなと思って
そうするとやっぱあの功績を認めないわけにはいかない。
だって、おもてなしですよ。結構ね、頭から離れないですから、あれもしかしたら本当にね、うん、歴史に残るあれですからね。
はい、まあ少なくとも10年は残りますわな。
ですよ、滝クリはちょっともう。
外せないだろうと。
いや、女性の目から見てもそうじゃないですかね。
まあそんなにね、見た目に対してわーちゃん言われるタイプではないですわな。
うん、でもなんか、とにかく、エロいですよね。
ああ、やっぱそうですよね。
もうエロいことしか考えられないぐらいの顔してるっていう、
あ
思いませんかね、それ
。男が見てると、彼女を見てるときは必ずエロいっていう。
うん。いや、女性に聞いてもそう言ってましたよ。
なるほど。女性から見てもフェロモンがあるタイプだと。
うん、うん、なんかもうエロいことしてるのが想像できるって言ってました。
あ、なるほどね。白くて、あいつがエロいんだと。
そういうことです。
つまり、竹栗を見てる我々がエロいんじゃなくて、エロい竹栗が悪いんだってことですよね。
そうなんです。存在が悪い。
でも、それはもう。
わいせつだって言っておきながら、ビンビンになっちゃうみたいな、
はいはいはいは
い、そういうところがありますよね。
倫理率ハイハーなところがよろしいということ で、
いい
で、ね、まず一人目は滝川さんで、
あとはですね、
二人目
あれなんだっけな、あ、いきますよ。結構これちょっと物議を醸すかもしれないですけど、
おいいじゃないですか、そういうのも必要ですよ。
ね、七尾ですよ。七尾、
七尾
ご存知、
はい、
とにかく美脚という。
ほ
う
ほ
う
ほ
う
ほ
う。これがですね、
うん、
で、顔が可愛いかどうかっていうのはちょっともうこれは置いとくっていう。
菜の花の菜に繰り返し入れて、糸編の尾ですね。
そうです。
はいはいはいはい。
まあ、簡単に言うと、
モデルさんです。
これに、この足に蹴られたいっていう人いっぱいいると思うんですよ。
あ、なるほどね。
はいはい。
ちょっとエロが重なっちゃいましたけど、大丈夫ですかね。
いや、エロくない美女なんていないですよ、
ね。あ、出ましたね。そういうことですね。なるほど。
そういうことなんですよ。
そういう観点からしても、あの足は暴力的であると。
もう、もはや、うん、なんでしょうね。兵器ですよね。
ああ。
だから、
人は殺せる。
殺せますよね。精神的な崩壊を招く。
そうですね。物理的なキックではなくってね。
だって、あれに、蹴られたいとか、
うん、
私はちょっと蹴られるタイプじゃないんですよね。
お
私は挟まれたいっていうタイプ。
あ、なるほど。さっきの太ももですね。
そうです。なんですけど、まあ、とにかく、もう、降参って感じですよね。
あ、なるほど。白旗。
そうです、そうです。
何も叶う、手立てがない。
そうなんです、そうです。で、一応バランスを取ったんですよ、やっぱり。さっきくりやっぱ顔がね、美女とされてますよね。
はいはい。
で、次はちょっと足。
足。まあ、体ですよね。
うん。
うん。なるほど、なるほど。そこまでは来ましたね。じゃあ、一人目は滝栗。二人目は七尾さん。
七尾です。三人目、これね、ちょっと私の中で今ね、検索エンジンがフル回転してるんですけど、ね、
まあまあ、じゃあ、まあ、狭めですけど、今回やっぱりその、どれぐらいエロさをはらんでいるかっていうところにやっぱポイントがあるように見えるんで、その辺でまとめましょうよ。
あ、そうですか。
その方がわかりやすくないですか？
あ、そうですね。
うん。
ちょっと待ってね。エロ、エロ、エロ。あのですね。
3人目は。
ちょっとね、卑怯かもしれませんけど、
ほう。
3人目っていうのは、それこそあなたの心の中にありますみたいなことなんですよ。なんていうか、要はですね。
はい。
その時の、例えば時代であるとか、
うん、
その時のその瞬間は良かったっていうのがあるんですよ。
ああ、なるほどね。
つまり、すごいジェネラルじゃないんですよ。その人にとっては、うん、その瞬間のその人がもう一番いいと。うん、
ああ、なるほど。はいはいはい、
でこれは多分にですね、大体高校時代とか、
うん、
あるんですよ。やっぱりそういうのにこう敏感な時期っていうのが。
うんうん、
なので、逆にですね、今は、っていう人でも、
うん、
昔はすごかったっていうのを、
うん、
ちょっとある意味その若い方にねお伝えしようと思いまして、
ほう、
輝いてた時代があるんだよと、
はいはいはい、
実は2つぐらい今思いつきちゃいましたけど、
はい、
言いますと、
はい、
ちょっとね今どよめくと思いますけど、
ほう、
今内田有紀って言いますよね。
おうおうおうおう、はいはい。
で今みんなの中であれあれあれになってると思うんですけど、
はいはい、
違うんですと、
はい、
エプソンカラリオの CM のです、
サービスしてた頃、ね、
そうです、
はいはいはいはい、それは私もよくわかります。
もう高校生中学生
だった、はいはい
はい、今の年代の人ですね、私
と、はいはい、
人は多分かなりキュンキュン来てたと思いますよ、
はい、なるほどなるほど
とかね、
はいはいはい、
あとはですね、今みんなちょっと僕も大嫌いとか言っちゃってますけど、
ほ、
広末涼子いますよね。
ほうほうほうほうほう。
の、品川女子学院の、制服着てる時っていう。
なるほど、現役。
はい。
つ
まりプライベート。
黄土色の制服の頃。
関東近辺の方はご存知だと思いますけど、可愛いとして有名な制服ですけど、
はいはいはい、あの頃、
身を包んでいるあの頃っていう、ね、
あの頃、ね、
そこ逆に今が今なだけにギャップ萌えみたいなんですね。
はいはいはい、
そういうのがあると思って。
なるほどね。
なので美女は3人目は皆さん自分で、うん、ちょっとすごいなんか主観的なやつを作ったらいいと思いますよ。
なるほどね。まあそういうことですわな。
それぐらいね、うん、そうです、難しいです。
その最初の冗談で言いましたけど、
はい、
卑弥呼クレオパトラうちの神さんっていう話ですよね。
一緒に。おっさん正しいね。客観客観主観なんですよ、やっぱ。
要するにそこはオチですよ。
うん。
あなたのオチは20年前だってことですよね。
もうそこで止まってます、
ね、止まってますね。エプソンカラリオの CM は95年から96年頃ということで。
あ、私10年。
はい。10運年ってことで。
運年ですか。
はい。未だにその頃のトラウマが抜けきってないってことですよね。
そうです。そう、今見ると、非常に残念っていう、うん。ギャップが残念。
そっちに落とさなくてもいいのに。
そうか。
というわけでここまでお送りしてきましたけども。
はい。まあちょっと個人的な話で恐縮なんですけど。
はい、2週連続どうぞ。
うん、私個人的な話しかしてないっていう気がするんですよ。
まあ、そうですね、
はいはい。飲み物を、私すごい早く飲んじゃう方なんですよ。
ほう、一気に。
うん。基本その、なんでしょうね。本当に一気に近いんですよ、飲み方が。
そのお茶とか出された時に。
そうなんです、そうなんです、そうなんです。
ガッとすぐ行っちゃう。
うん。さすがに、ホットはちょっと無理じゃんと。
あ、まあね。
なんですけど、例えばアイスコーヒーとかだったら、
はい。
なんかグググググとか、あの、あ、違う違う、あの、ストローが刺さってるじゃないですか。
あ、はいはいはい。
そうすると、結構、チューっていくんですよ。あの、目で見てこう、下がっていくのがわかる。
ぐんぐん減るっていうのは。
あの、アニメみたいに。なんですよ。自分で言うのもなんなんですけ
ど。そうなんですか。
で、なんかその方が、
うん、
あの、なんだろうね、その、だから、なんか、一気に飲み干さなきゃいけないっていうのに駆られてるのか分かんないんですけど、飲んじゃうんですよ。
それは例えば、自分が用意してるものと、相手が用意してくれたもので差があるんですか？
あ、自分で継いだ場合ですか？
はい。
例えば、家で麦茶。
そうそうそう、喉乾いたなとかそういうのもそうですけど、なんか例えば。
それは一気です。
その時も一気なんですか？
はい。
何も関係なく、とにかく、ある水分を全部減らすタイプなんですね。
うん。コップ一杯っていう基準なんです、多分僕は。
あ、一口。
そういうことです、そういうことです。
あ、
で、それが人よりちょっと多いってなるんですよ。だから、あの、ショットグラスみたいなイメージなんですよ、だから。
ああ、カパッといきたい。
ショットグラスをちょっと飲む人いないじゃないですか。
そうですね。チビチビ飲まないですもんね。
あと、だから、エスプレッソのカップもそうじゃないですか、あれは。うん、キュッと一杯じゃないですか。
そうね。あれはショットですよね。
うん。それは私の場合は、コップがでかいっていう。うん、
なるほど、なるほど。
うん。ことだと思うんですけど、ちょっと人にはこう、なんか、早く飲みすぎだとかね、うん。
それかなり面白いですよ、それ。だって、私だってそれちょっと知ってたら、うん、あなたがお客さんとして来たとしますよね。
うん、
かなり見ますよ、多分。さあ、飲むぞ、飲むぞって。
だから、いや、ただし、僕も、あの、わかってるのは、例えば、喫茶店なんかに行った場合は、
ああ、
やっぱりちょっと持たせなきゃまずいじゃないですか。
そうね、だって、喫茶店来てるっていうのはちょっとゆっくりしましょうかっていう感じですもんな。
そうそうそう。だから、その時はすっごい気にしてるんですよ、逆に。
あ、飲みすぎてないかなって。
うん、そうそう。あ、それこそね、ストローでチューってやって戻したりしてますよ、ちょっと。
あ、出し入れしてる。汚い話ね。
あ、やばい、
ちょ
っと行き過ぎた、一気に行き過ぎた、みたいな。
なるほど、なるほど。
うん、なんですよ。だからすごい逆に全然リラックスできないんですよ、私は。
ああ、それは難儀ですね。
あ、それなんで、うん、唯一、あの、落ち着けるのはドリンクバーがある場合っていう。
あ、何度も行けるからっていう。
そうです。ミスにならないっていう。
そう、もうタプタプじゃないですか。飲みすぎるやつ。
好きなんですよ、そう、水分が。
ああ、まあ、まあ、
うん。なので、だそういう意味では私は、その、スターバックスとかにもドリンクバーを置いてもらいたいんですよね。うん、
どこにでもあった方がいい。つまり、あらゆる飲み物はお代わり自由であってほしいわけですね。
あってほしいです。ドリップコーヒーは良くないですか？だって別に、そんなに手間がかかんないじゃないですか。
まあ
な、
しかも暑いしね。
しかもその、そう、ほら、継ぎ足し、ただのとこってありますよね。
あ、まあ、お代わりありますよね。
ありますよね、あの、うん、ファミレスとか。
はいはいはい。
だからそれ一歩進めていただいて、
はい、
スターバックスも、うん、勝手に継いでいいよみたいなコーヒーを
出がらしをくれるんだ。
そうそう。
出がらしとお湯をくれるから、
そうそうです。
自分で勝手に入れていいよっていう。
そうですそうです。私も気が楽になるんですよね。
でもよ、そういうことですよね。要はだからそのカップ一杯分しかもともとコーヒー使ってないらしいじゃないですか。
ああ、そうです、そうです。
そのサイズの大きさに関わらず、使ってるコーヒーの量は同じだっていう話を聞きますよね。
そうなんですか。なんかだ、あ、じゃあ、それこそ、ショート、ショート、ショートと続いた場合には相当余ってるってことですよね。
そうですね。まだだいぶ出るってことですね。
そこで私がちょっとくださいっていう。
ちょっとくださいっていう。
それを3つ、4つ集めて、なんかベンチにするみたいなね。
う
ん、
そうですね。いうふうにできればいいとですね。
そうです。
それはなぜイラつくんですか？残ってるのは嫌なんじゃなくて、ただ単に好きなんですか？
あの、一口含んで終わりって、うん、できますかっていう。
ちょっとだけ飲むってのはできないんだ。
チューッといかないと。
ああ、満足感の問題
な。それが好きなんでしょうね、多分。チューが。
あの、まあ、チューでもガバってもいいですけど。
うん、だからあの、ペットボトルはもう5分ですよね。
ああ、なるほど。もう枯らす勢いで飲みたい。
うん。だから、その、ちょっとね、そういう意味では、あの、飲み放題以外のお店に行くと、良くないんですよ。
う
ん
う
ん、
ああ、なるほど。誘うときは飲み放題があるところで。
にしてもらわないと、私ちょっとあの、気が気じゃない状態。
いや、話に集中できない。
ほとんど話を聞いてないんで。なので、もう気をつけていただきたい。
会議のときはもう、ワンコそば状態で。
そうです
よ。ガッパガッパ飲んで、トイレ早い近いっていう。
そうなんですよ。だから
ね、迷惑ですよ、やっぱり。
でしょ？そうそう、自分でもそう思ってるんで、ちょっとね、気にはしてるんですけど、ね。
気にはしてる。だから君、だから、あれですよ。あの、すっごい細いストローとかを持ってるんですよ。
ああ、私はこれでみたいな。
そうそうそう、あの、献血のチューブみたいなやつを持ってって、 私これでっていうので、四六時中チューチューチューチューっていう。
ちょっと私ずっと吸ってますけど気にしないでください。
顔真っ赤ですけどっていう。
シューって
血圧がすごいことになりそうな。
クラクラしてきた。
してきた。
と迷惑じゃない。
そっちの方がよっぽど迷惑かない。脈絡がないですけども。まあ、というわけで、ここまでのお相手はケイト。
UG でした。
さよなら。
さようなら。